すすめ。AI のすすめ。ご機嫌いかがでしょうか。番組進行役 AI アナウンサーの荒木由衣です。今回は AI に特化した情報を発信している AI 専門メディア AI Now の編集長小澤健介さんにお話を伺ってまいります。まずはこの AI Now の事業内容や設立の経緯についてお話しいただきました。
まあ、AI Now というメディアは、DIP という会社が、運営をしているメディアなんですね。でこの、DIP という会社は1997年にできた会社でして、実は求人の事業をやっている会社なんですね。でその求人事業といいますのも、例えばアルバイトの求人サービスだったりとか、あと派遣領域だったりとかですね、さまざまな求人領域のメディアを運営しているのがこの DIP という会社で、多分 CM でバイトルを見たみたいなことを言う人も多いんじゃないかなというふうに思っています。でなんでこの人材領域をやっている会社が AI をやってるんだとよく言われることなんですけど、実はですね、やっぱりこの日本の少子高齢化っていうのを私たちの会社はとても課題視しています。でやっぱりこれから働く人が少なくなっていく中で、では外国人をもっと受け入れたらいいのかというと、それはなんか根本的な解決でもないですし、そんな時にあれ AI の可能性ってあるよねみたいなところを4年ぐらい前にですね考えて AI ロボという組織を作ったんです。でその時に、当時 AI のメディアが一つもなかったので、初めて作ったのがこの AI Now というメディアですね。
人材派遣会社 DIP がなぜこうした事業を運営しているのかなど、その背景についてご説明いただきました。
当時、社長がですね、テレビ番組で AI を見て AI について知って、その時にもうスピード感を持ってすぐにできたのが私たちの部署です。でその後、最初情報収集をしたかったんですけど、そもそもその情報がまとまっているサイトがないということで、この AI Now というメディアを作ろうということで、もう最初からかなり好評だったというのは聞いているんですが、ただ今となってはもうかなりの方に見ていただけるような、AI の専門メディア、日本を代表するような AI 専門メディアということができるよと思っています。
AI Now がこれまで取材し発信してきた記事の中で、 AI が学べる大学10選という記事があります。この内容について触れていただきました。
この学部まとめに関して言うと、しっかりと、AI をテーマにした学部がどんなものがあるのかっていうのを調べてまとめた記事になります。今 AI は3回目のブームと言われていて、これが2010年代にずっと広がっているんですけど、一方でそのブームだけが先走りしすぎてですね、人が足りていないよねみたいなことはずっと課題視されていたんですね。でそのような課題を背景にして、日本で初めてデータサイエンスの学部を作ったのが滋賀大学さんでして、でそのあたりからですね、どんどんいろんな大学がこの AI の領域に参入するというふうに発表しています。それを受けて実は政府もですね、昨年AI 戦略2019というのを発表していまして、またこれがもうすごい規模なんですね。
続いて、日本の各大学の AI およびデータサイエンスの研究分野の昨今のトレンドや大学の取り組み、社会的ニーズなどについてお話しいただきました。
政府が昨年出したその AI 戦略2019というのが、日本の AI 戦略を定めるためにいくつかの目標を作っているんですね。その中でも最も重要視されているのが人材なんです。でその中でどんな内容になっているのかというと、これがまた規模が大きくてですね、例えば年間100万人、つまりほぼ全ての高校生ですとか、あとは分離を問わない全ての大学高校生とか、あとは年間100万人の社会人を対象にして AI のリテラシーの教育をしていくみたいなことを発表していてですね、もうやっぱりこの政府の戦略から見ても、やっぱりこの人材育成っていうのはかなりホットなテーマだなというふうに思っています。
次に、 AI 分野における日本と世界との状況について比較分析いただきました。
やはりですね、この領域では数学的な知識とか まあ、コンピューターサイエンスって言われるような領域の知識がとても求められていて、やっぱりあの世界にはもっと優秀な方もたくさんいらっしゃると思っていて、その点でいうとやはり日本では中国やアメリカに遅れを取っていると言われることがかなりあります。でこれは人材面にしても往々にあるというふうに思っていて、やっぱりこれをカバーするためにも、まあ、この戦略をしっかりと実行していったりとかですね、 あとはまあその日本の各大学がボトムアップにしっかりと AI の人材を育成していくという取り組みが今一番求められていると思いますね。
さて今後 AI 分野においては文系や理系といった枠を超えるとの見方があります。
AI っていうのは、まあ、一つの道具なので、今私たちが使っているパソコンとかスマートフォンももちろん作っているのはある程度分類でいうと理系の人というような、まあ、と言えると思います。なのでやっぱりこの AI を作るという立場は、まあ、主に理系というくくわれるようなあの人が担っていくんだと思うんですけど、ただ今後はこの AI という、まあ産業がもっとちゃんとできてくるので、もっと AI 自体のマーケティングとか AI 自体のことを売るとか、まあ、そういう仕事も増えてくると思っています。しかもですね、このまあ AI が今のパソコンとかスマートフォンの中に入ってツールになってきた時にですね、まあ、それを使っていかなきゃいけないというのがありますので、そうなるとやっぱりですね、まあ、文系理系問わずあのもう最小限でしっかりとこの AI の最低知識ぐらいは知っておいた方がいいんだろうなというふうには思ってますね。なので、まあ、理系はどちらかというと作る人だし、文系はそれを使って市場をちゃんと作っていくっていうのがイメージとして合ってるのかもしれないです。
続いて小沢さんが注目されている AI 分野の大学研究者についてご紹介いただきました。
まあ、まず最初にご紹介したいのは武蔵野大学のデータサイエンス学部かなというふうに思っていて、これはまあ私が実際に足を運んでいるからというのもあるんですけど、今年度設立した学部でして、今1年生が実際にデータサイエンスを学んでいるという段階です。でこの武蔵野大学のデータサイエンス学部には未来創造プロジェクトというものがありまして、まあ、様々なテーマに沿ってプロジェクト型の勉強ができるというカリキュラムがあるんですね。で、まあ、例えば学生の方が何でしょうね、例えば VR の技術に興味があるとしたら、その VR をテーマにしてプロジェクトで、まあ、実際に実技を交えながら勉強したりとかですね、あとはマーケティングに興味があるような学生はそのマーケティングをテーマにして勉強したりして、まあ、実際に社会で活用できるっていうのを前提に設計されたのがこの武蔵野大学のデータサイエンス学部なので、まあ、ここはかなり注目をしています。ただまあ武蔵野大学だけじゃなくて他の大学もですね、このプロジェクト型っていうのはかなり重視をしていてですね、やっぱりこの社会的な背景を汲み取った上で、まあ様々な大学がこの AI とかデータサイエンスという領域に入ってきているというのが伺えますね。例えばお一人やされているのは音楽の作曲 AI を作っている先生がいまして、これはまあ研究室がまだ1年生なのでないんですけど、その先生は実際にその音楽の作曲をできる AI っていうのを開発されたりしていて、やっぱり音楽の作曲を実際に聞いてみると、これが AI が生成した音楽なのかって思ったりするのはすごく刺激的で面白いですね。
続いて注目される大学院の研究家についてご紹介いただきました。
もう一つが立教大学のが作った立教大学大学院に人工知能科学研究科という研究科ができまして、これがかなり注目をしています。で今申し上げたように、実はこれ大学ではなくて大学院にAI 関連の研究科を作っているんですね。これよくなんでなのみたいなふうに聞かれるんですけど、実際にインタビューに行ってきました。そこで実際に教授の方がおっしゃっていたのが、実は AI の人材教育って2階建てなんだよっていうふうにおっしゃっていてですね、これは何かというと、実は AI って AI だけ学んでも実際に社会で活用させることってあんまりできなくてですね、例えば経済を学んでいるとか物理を学んでいるとか生物学を学んでいるとかですね、様々な分野を学んだ上に AI を学ぶことが大切、つまりそれが2階建ての教育だっていうふうにおっしゃっていて、だからこそこの立教大学はその1階部分がいわゆる学部での学びですね、で大学院にこの人工知能科学研究科を作ることによって、まあ、AI ともう一つの分野をそれぞれ学ぶことで新たなイノベーションを起こしていこうみたいな取り組みをされています。この人工知能科学研究科が今年の4月にちょうど開設されますので、まあ、かなりこれどんな 動向になるのかっていうのは注目ですね。例えば小売領域でカメラをつけてマーケティングに活用するみたいなことをやってる人とか、まあ、実際に実務で経験がある方はかなり教授として入ってますんで、まあ、すごい面白くなると思いますね。特に小売の領域っていうのは、例えばですね、私たちがコンビニに普通に入った時に、今までだとレジでこの人は何歳ぐらいかなとか性別どっちかなみたいに打つことぐらいしかできなくて、今までどんな人がちゃんと入ってきてるのかって正確に分析ってできなかったじゃないですか。ただ今後は例えば監視カメラだけではなくて、その監視カメラに AI が入ることで、いわゆる男性が来たのかな女性が来たのかなとか、どの時間に何人人が入ったのかな、でさらに言うとこの通路にいつ誰が何人通ったのかみたいなところまで分析することができます。そうすると今度棚にどんな商品を並べたらいいのかみたいなところも効率化をすることができて、いわゆるもっとより売れる売り場っていうのを作ることができたりしますね。なのでこの小売の領域はかなり AI が今後導入進んでいくと私も思っていますし、まあ、それがきっかけで立教大学にもそういうバックグラウンドがある先生が入られてるんだと思います。
その他の注目される AI 分野に関する各大学の動向、研究者についてご紹介をいただきました。
で他の動向で、まあ、じゃあ簡単にお話ししますと、まあ、コンピューター系の学科とか工学系とか理工系の学部の中に AI の、まあ、専攻が作られるパターンはかなり多いと思っています。やっぱり、まあ、AI という技術が、まあ、その後ろにはプログラミングの技術とかっていうのがありますので、まあ、そこに近しい学部の中にその専攻ができるようなイメージはありますね。で例えばよくニュースに出てくるのは埼玉工業大学さんで、あそこは工学部の中に、AI 専攻っていうのを作っていたりとかですね、まあ、あとは名称を変更したりするケースも多くてですね、まあ、東京都市大学さんはもともと経営システム工学科だった学科が知能情報工学科、まあ、ちょっと AI に寄せてきたりとかですね、まあ、そういうような傾向はあると思います。でやっぱりこの AI というのがホットなので、まあ客寄せってわけではないんですけど、やっぱりその人気な分野に対してしっかりと受け皿を作っていくっていうのは、まあ、それぞれの大学がやっていて、まあ、それは名称変更であったりとか新設だったりっていうのはあると思います。で、まあ、東京大学はですね、もう日本を代表する AI 研究者とも言っていいと思うんですが、松尾豊先生という方が工学部にいらっしゃいます。まあ、これは東京大学の大学院なんですけど、やはりまあ日本の中でも AI 研究っていうのはかなり、まあ、一人推し進めているような大学なので、この AI 研究もかなり盛んですし、いろんな研究室はありますね。
さて、各大学の AI に対する学部や学科の再編の動きに対して高校生はどのように捉えているのでしょうか。
実はそのね、志願倍率、昨年調べた記事がありまして、 AI 系の学部はとても倍率が高い傾向にあります。やはり今の時代、まあ、AI ネイティブな人って言っていいんだと思うんですけど、やっぱりその10代の方々が、まあ、やっぱり様々なサービスとか IT の技術に触れる機会がとても多くてですね、で一方でこのプログラミングっていう領域が、まあ、今年からも小学生のプログラミング教育が必修化されますが、まあ、かなり注目をされていると。でその中でやはりこの AI とかデータサイエンスに興味を持ったりとか、あとはやっぱり AI に仕事を奪われるじゃなくて AI を作ったり AI を活用していく側になりたいみたいなことを考えている方も多くなっていると思っていて、この AI とかデータサイエンス系の学部はかなり倍率が高い傾向にあります。で今高校にも、まあ、この AI のコースを作る動きが出てきているんだというのがすごくびっくりしました。とある通信制の高校が AI のコースを作るみたいなお話をされていて、あ、もはやもう高校生までその AI っていうのが学びの選択肢に入ってきてるんだっていうのを実感しまして、まあ、今私たちって当たり前のように国数英社理というご教科を受けていますけど、だからこの中にもっと AI とかこのコンピューターサイエンス、まあ、いわゆる、まあ、プログラミングみたいな教科が入ってくるのって大事なのかなみたいなことをすごくその時考えさせられましたね。
最後にAI Now の今後の取り組み及び小沢編集長ご自身の AI の未来ビジョンについてお話しいただきました。
まず AI Now の今後をお話しさせていただきますと、今 AI Now は、まあ、様々な、まあ、読者の方に有益になるような記事をたくさん作ろうと思っていて、それはもう優秀な学生の皆さんと協力して、まあ、毎日様々な記事を作らせていただいていて、まあ、これは継続しようというふうに思っています。 でもう一つですね、私たちがやらなければいけないのはやはりインターネットの世界は情報は偏りますし、知りたい情報、見たい情報にはすぐアクセスできるけど、いわゆる自分が興味ない分野の情報ってあんまり目にしないっていう傾向があるんですね。なので今後はですね、 AI に興味が今ない人に対して AI に興味を持っていただけるような機会も作っていきたいというふうに思っています。でそれがきっかけで、実は今月から YouTube の配信を始めたりとかですね、あと4月からは実は AI をテーマにしたテレビ番組もやる予定になっていまして、今後はもっと多くの方に AI のことを知って興味を持って実際に AI に関わりたいと思ってもらえるような取り組みをしていきたいなというふうに思っています。今の AI はあくまでも人間がプログラミングしたルールの上で動くというところは変わりがないので、ただ今後もし AI が自律的に動けるようになったり、それがさまざまな倫理的な課題が叫ばれている理由かなというのは思うんですけど、現状のままではまだその人間を傷つけるみたいなことはまだないとは思います。ただこれが軍事利用とかの領域まで広がってくるとまだちょっと変わってくるかなと思いますので、この AI の技術にはもうかなりもういろんな人が注目をしておかなきゃいけないところだなというふうに思ってます。私いつも自己紹介をするときに絶対自分のビジョンを最初に言うんですね。でそのビジョンが人間と AI が共存する社会を作るというビジョンです。でこれ何かと言いますと、今 AI に関する情報の格差が日本の各地で起こっていると思っていて、例えば私たちみたいに AI に関わっている人は AI ってどういう技術かっていうのをある程度は理解しているじゃないですか。ただ一方でテレビとか雑誌とかを通して AI に関わっている人って、例えばなんとなく賢そうなシステムとか、人型のロボットみたいな存在を予想すると思っています。つまりこのAI に対する認識の齟齬というのが日本の各地で起こっていると思ってて、でそれがきっかけでちょっと AI についてはよくわからないけど AI に仕事を奪われてしまうんじゃないかという恐怖論まで出てきてしまっているというふうに危惧をしています。で私が目指しているのはやはりこの日本っていうのはもともと労働者の人口は減っていくのが確実になっていて、そもそも有効求人倍率がもう10倍を超えているような業界もあるという中で、やっぱりこの AI という技術を一つの道具としてちゃんと使っていかなきゃいけないと思うんですね。で、その点でこの人間と AI が共存する社会を作るというのは、人間と AI が社会の中でしっかりと共存していく、お互いに助け合っていくようなシステムをデザインしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っていて、私はこのためにこの発信という立場を通してこの社会を作っていけるように頑張っていきたいなというふうに思っています。
AI のすすめ。今回の AI のすすめは AI 専門メディア AI Now 編集長の小澤健介さんにお話を伺ってまいりました。進行は私 AI アナウンサーの荒木由衣でした。次回のレポートは2週間後のこの時間の放送となります。お楽しみに。